Good morning.
おはようございます。
So 1 month from today will be my first day back in the United States, and to be honest, I'm not excited about that at all.
今日から1ヶ月後がですね、私がアメリカに戻る最初の日になりますね。正直言うと、あまり全然楽しみにはしていないんです。
There are many things about this move that worry me.
帰国を前にして私には、心配に思うことが山ほどあります。
So Sarah and I are moving to another country. It's our country, but it's another country. I don't know yet where we will live. I don't have a job.
妻のサラと私は、まあ、アメリカに帰るわけですけど、まあ、別の国に引っ越しをするわけですね、今回私はどこに住むことになるのか、あるいはどこで働くことになるのか、まだ何も決まってはいないわけなんですね。
I'm a teacher by profession. The American schools do not begin until August, so I have until from April till August, but I don't know what to do about money.
私は教師を、職業にしているわけなんですが、アメリカの学校というのは8月からスタートするわけですね。ですので4月から8月まで、まあ、収入がないわけですので、まあ、お金をどうやりくりしていいのかもわからないわけです。
Sarah's having a baby in August. I don't know anything about babies. So I have that. I want to be a good father, but
サラと私は赤ちゃんの出産を予定しているわけですけれども、赤ちゃんについては私は何も知らないわけですね。いいお父さんになりたいというふうに思っているわけですけれども、どうやったらいいお父さんになれるかなんていうことについてもこう不安があるわけです。
So yeah, I'm a little stressed out. Genesis 17:1-17, God makes Abraham an impossible promise.
そういうわけで今私いろんな不安があるわけですけれども、今日の聖書箇所ですね、創世記の17章のところを見てみると、神様はこのアブラムに対して不可能にも思えるような約束をされているわけですね。
Abraham is very old man. His wife is very old. She's past childbearing age. And God promises them that they will have a son.
アブラム自身大変年を取ってしまっているわけですね。そして妻のサラも、もう子供を産むような年齢をとうに過ぎてしまっているわけですよ。そんなアブラムに対して神様は一つの大きな約束をされるわけですね。あなたには子孫が与えられますよというわけです。
Not only this, but Abram's descendants will become great nations and even kings.
それだけじゃないですね。アブラハムの子孫が偉大な国民になりますよ。そして王となるものもその中から出てきますよということを言っているわけです。
And it's interesting, God in verse 5 changes Abraham's name. He says, I have made you a father of many nations, and he changes Abram's name to Abraham.
そして興味深いことにはですね、この5節のところで、私はあなたを、多くの国民の父にしますよということを言った後に、アブラハムの名前をアブラハムに変えられるわけですね。
Abraham means Abra, Greasy,
Ham. アブラハムっていう名前はアブラとハムですね。アブラっこいハムっていう意味なわけですよね。
That's who she's joking. Okay, Abraham means father of many nations.
冗談ですね。アブラハムというのは多くの国民の父という意味なわけですね。
So now Abraham has a choice.
ここでアブラハムにはこの2つの選択肢がありました。
He can believe God and put hope in a impossible, crazy promise, or not.
神様を信じて、そしてこのとんでもないように思える約束に望みを置くこと。あるいはそうしないことですね。この2つの選択肢があった。
So accepting the impossible promise as true means circumcision, which is a very painful and unusual procedure that is going to separate him. He's going to be different from everybody else for the rest of his life.
この不可能にも思えるような約束を真実のものとして受け入れるためには行動を伴う必要があったわけですね。それが割礼でした。このとても痛くてですね、そして尋常でない方法を取らなければならない。それは彼とそして彼の家族がですね、他の人たちとはこの違う性別されたものとして永遠に印を体に刻み込まなければいけないっていう、そういう行動を起こさなければならなかったわけです。
Ignoring this promise means everything stays the same. There is no painful surgery. He is not different from everyone else. Everything is the same.
不可能に思えるような約束を無視してしまうこともできたわけですね。そうすれば、全ては今までと同じで、痛みもないし、恥ずかしいような手術を受ける必要もないわけですね。
So what would you do?
皆さんでしたらどうするでしょうか。
Abraham, I think I would do this. Abraham laughs at this crazy promise. In verse 17 says, Will a son be born to a man 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of
90? 私もきっとこうするんだろうと思うんですが、アブラハムはこのとんでもない約束に対して笑うわけですね。17節によると、アブラハムは、しかし笑って静かに言ったというふうになりますね。100歳の男に子供が生まれるだろうか、99歳のさらに子供が産めるだろうかというふうに言ったとあります。
Even while he's laughing, Abraham is using their new names. He says Sarah, Abraham.
たとえアブラハムがこの笑ったにしてもですね、アブラハムにはもう新しい名前、アブラハムという名前、サラにはサラという新しい名前が与えられていたんですね。
Abraham has already accepted God's promise and covenant.
Abraham はすでに神様の約束、神様の誓いというものを受け入れていたわけです。
He believes God's promise, puts hope in the words of God, and has the faith to undergo painful circumcision.
Abraham は神様の約束を信じて、そして神様の言葉に望みを置いて、そしてこの痛みを伴う割礼を受け、そういう信仰で一歩歩み出したわけですね。
So even though he did not know how God's promise would come true, he had faith. And Paul talks about this event in Romans chapter 4, verse 13 through 25.
アブラハムは神様の約束がどういうふうに実現されるのかということに対してはもちろん分からなかったし知らなかったわけですけれども、信仰を持って一歩踏み出しました。そして、パウロはですね、この新約聖書のローマ書の4章の中でこの出来事に対して教えています。その箇所ちょっと開いてみたいと思いますね。
It was not through the law that Abraham and his offspring received the promise that he would be the heir of the world, but through the righteousness that comes by faith. For if those who depend on the law are heirs, faith means... Oh, sorry, it's verses 13 through 25.
ローマ書の4章の13から25節までちょっと開いてみてください。ローマの4章13から25です。
It was not through the law that Abraham and his offspring received the promise that he would be heir of the world, but through the righteousness that comes by faith. For if those who depend on the law are heirs, faith means nothing, and the promise is worthless, because the law brings wrath.And where there is no law, there is no transgression. Therefore, the promise comes by faith, so that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring, not only to those who are of the law, but also to those who have the faith of Abraham. He is the father of us all. As it is written, I have made you a father of many nations.He is our Father in the sight of God, in whom he believed, the God who brings life to the dead and calls into being things that were not. Against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old.And that Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had the power to do what was promised. This is why, quote, it was credited to him as righteousness. The words, it was credited to him, were written not for him alone, but also for us, to whom God will credit righteousness, for us who believe in him who raised Jesus, our Lord, from the dead. He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification.
はい、ちょっと長いんですけど読んでみますね。ローマの4章の13節から。神はアブラハムやその子孫に世界を受け継がせることを約束されたが、その約束は立法に基づいてではなく、信仰による義に基づいてなされたのです。立法に頼る者が世界を受け継ぐのであれば、信仰はもはや無意味であり、約束は廃止されたことになります。実に立法は怒りを招くものであり、立法のないところには違反もありません。したがって、信仰によってこそ世界を受け継ぐものとなるのです。恵みによって、アブラハムのすべての子孫、つまり単に立法に頼る者だけでなく、彼の信仰に従う者も確実に約束に預かれるのです。彼は私たちすべての父です。私はあなたを多くの民の父と定めたと書いてある通りです。死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その見舞いで私たちの父となったのです。彼は希望するすべもなかった時に、なおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこの世になると言われていた通りに、多くの民の父となりました。その頃彼はおよそ100歳になっていて、すでに自分の体が衰えており、そして妻サラの体も子を宿せないと知りながらも、その信仰が弱まりはしませんでした。彼は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ神を賛美しました。神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのです。だからまたそれが彼の義と認められたわけです。しかしそれが彼の義と認められたという言葉はアブラハムだけに記されているのではなく、私たちのためにも記されているのです。私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば、私たちも義と認められます。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。
So the first thing that Paul points out is that the promise to Abraham did not come through a law.
ここでパウロが言っている、一つの大事なことはですね、アブラハムへの約束というのはもう立法に基づくものではなかったということです。アブラハムへの約束は立法に基づくものじゃなかったんだ。
The promise that Abraham would be the father of great nations came before the law that God gave Moses.
モーセの律法というのがあるわけですけれども、アブラハムが諸国民の地になりますよっていう約束はですね、モーセの律法が出てくるはるか前にあったものですよね。
So Abraham was not legally obligated to obey God or accept his words as true.
ですのでアブラハムは立法的に信じたということではないわけですよ。アブラハムは立法的に神様に従うですとか、やらなきゃいけないから信じるとか、立法的に神様の言葉を信じたものとして受け入れるというものじゃなかったということですよね。
Paul points out that if the promise had been made after the law, if Abraham was legally obligated to obey God, then Abraham's faith would have been useless.
パウロがアブラハムに対して言っていることは、このアブラハムがですね、この立法よりも後に約束があったんであれば、立法より後に約束があったんであれば、そしてアブラハムが立法的に神様に従うものであったんだったとしたら、アブラハムの信仰は何の意味もなかったでしょうということを言っているわけです。わかりますかね。
So because Abraham had faith and believed God's words, God's promise came to fruition.
立法によって信じるっていうことではなくて、信仰ですね。神様の言葉を信じよう。この信仰によって神様の言葉を信じたので、神様の約束が成就したんですよということを言ってるわけです。
Against all hope, Abraham believed God, even though his body was as good as dead.
はい、 18節ですね、アブラハムはこう、アブラハムに対してこう言ってるわけですね。彼は希望する術もなかった時になおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに多くの民の血となりましたというふうに書いてあります。
Yet he did not waver and was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what was promised.
19節の後半ですね、そういうことを知りながらもその信仰が弱まりはしませんでした。彼は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ神を賛美しました。神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのですというふうにあります。
Paul reveals something amazing、which is very important to us、
ここでですね、パウロはこの、非常に私たちに大切なことを教えてくれていると思います。
Paul writes, This is why it was credited to him as righteousness. The words credited to him were not written for him aloneBut also for us, to whom God will credit righteousness, for us who believe in Him who raised our Lord from the dead.
22節から24節ですね。だからまたそれが彼の義と認められたわけです。しかしそれが彼の義と認められたという言葉は、アブラハムのためだけに記されているのではないというふうに言われて、私たちのためにも記されているんだというふうに書かれています。
Like Abraham.God has promised us something impossible, that our sins are forgiven and that we will live forever with God.
わかりますかね。神様はアブラハムに対して約束されたように私たちにも約束をくださっているということですよ。同じように、ね、不可能に思えることを約束してくださっている。それは何か我々の罪が許されて神と永遠に生きることができるという約束ですよ。
We still feel the guiltthe bad things we've done and know that one day our bodies will die.
我々はですね、この、時々この自分のした過去の過ちですとか罪責感に責められたりですね、あるいはこういつか、自分の体は滅びてしまう、死んでしまうということを、まあ、知ってるわけですよね。
So if God is going to keep this promise, it must be something that we will really、experience in the future, right?
けれどもですね、神様がもしこの約束を、本当に守られるんであればですね、我々は滅びにも行かない死も、ない、挫折感を感じる必要もないわけなんじゃないでしょうかね。
Yes and no. Like Abraham, we have been given new life, and a new name.
神様が、この約束を守れるときに、この、我々もそういう経験をすることができるんじゃないかということに対して、まあ、そうでもありそうでもないということが言えるんじゃないか、まあ、一つ目、アブラハムのようにですね、私たち新しい名前をいただいて新しい命が与えられました。
We went down into the waters of baptism and died to our sins there, and when we came up from the water we were new.
バプテスムの水に入って、そこで自分の罪が清められて、罪に死んで自ら出てきた時にこう新しく生まれ変わるわけですね。
We were adopted as sons and daughters of God.
神様の息子、神様の娘として神様の養子にされたわけです。
Yet we still wait for a day when we will see the completion of God's promise.
けれどもこの本当の意味での救いの完成、約束の完成というのは我々が本当に天国に行った時ですね。神様の約束が完全に実現された、その時までちょっと待たなきゃいけないということもあるわけですね。
So that sounds great, right? I mean, that's good, that's great. But this is a covenant, this is an agreement.
素晴らしいこの福音であるわけですけれども、ここにこの主の約束ですね、してくださった約束、誓いがあるわけです。
There is a cost to following Christ. Just like Abraham, there is a costto following Christ. Let me be very clear. We cannot buy our salvation. It was freely given to us while we were still sinners. Once we decided to believe in Christ, we accept His salvation. That's when we find that it might hurt.
先ほどこの素晴らしい救いの約束だっていうことがあると言ったんですが、ここには、犠牲もあるということですね。我々が行動を起こすときに主に従うときに犠牲を伴いますよということをはっきり言わせていただきます。 我々は自分の力で救いを勝ち取るということはできないわけですね。そして我々がまだ罪人であった時に救いが与えられた。そして安も信じよう、主の救いを受け入れようと決断する時に持っているよりも痛みを感じるということがあるかもしれない。
When Abraham had faith in God's promise, he still had to go through circumcision.
アブラハムが神様の約束を信じようという時にはアブラハムは痛みの伴う割礼を受けなければならなかった。
He still had to make a painful choice in order to obey God.
神様に従おうという時に痛みの伴う選択をしなきゃいけなかった。
Jesus Christ promises us that we will have rest, that He will help us carry our burdens, that one day He will take us to heaven to be with Him.
確かにイエス様は私たちはを休ませてあげよう、重荷を一緒に負ってあげよう、いつか一緒に天国に連れて行ってあげようということを約束してくださいました。
He also promises us that in this life we will have troubles. In Mark 8, verses 34 through 38, he has some scary warnings.
そう約束をしてくださったと同時に、この世については苦難がありますよということも約束しておられるわけですね。マルコによる福音書の8章34節から38節において、いくつかこの私たちに対して注意点も与えられています。ちょっと開いてみたいと思います。マルコによる福音書の8章34節からです。
Mark 34 or sorry Mark 8 verses 34 to 38. Then he called the crowd to him along with his disciples and said, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up my cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me and for the gospel will save it. What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father's glory.With the holy angels.
ローマの8章の34節。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。神に背いたこの罪深い時代に私と私の言葉を恥じる者は人の子もまた地の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来るときにそのものを恥じる。
Abraham had to undergo circumcision and to fully put his faith in God.
アブラハムは神様を完全に信じた時に割礼を受ける必要がありました。
It was painful and it separated him from those around
him. それは非常に痛くてですね、彼を周りの者から性別するようなものでした。
We need to do what is right, take care of those in need, and defend the words of Jesus Christ in our lifetime.
我々もですね、この正しいことを行って必要ある方々のお世話をして生涯神の言葉を守っていく必要があるわけですね。
It's painful sometimes and it separates us from those around us.
それは時に痛くてですね、私たちが他の人たちからこの性別して生きるそういう部分を持っているわけですよね。
So just as Abraham's spiritual circumcision was a sort of stamp, a proof that he had had faith in God's promises,Our spiritual circumcision is sort of a stamp, a proof that we believe and put faith in Christ's promises.
アブラハムのこの肉体上に永遠に刻み込まれた印ですね。神様を約束する、 神様の約束を信じる、印として割礼を受けたようにですね、私たちも霊的な割礼を通してイエス様の約束を信じる印がこの与えられているわけですね。
So we put our faith in Jesus and his promises to forgive all of our sins is what Paul calls justification and to give us eternal life. And if we are not ashamed of Jesus in this world, he will be pleased with us when we do see the completion of his promises.
私たちがイエス様を信じてですね、私たちの全ての罪が許されるっていうことを信じて、パウロはこの義とされるっていう、ね、表現を使っていますけれども、そして永遠の命が与えられるんだっていう約束を信じる、そしてイエス様を恥としない、先ほどありました恥としないならば、終わりの日に主の約束が本当に完成、本当の意味で完成されるときに、イエス様は私たちの本当に喜んで迎えてくださることだと思います。
So as I finish, I want to challenge you. A challenge.
最後にですね、この皆さんに一つのチャレンジをしてみたいというふうに思います。
This is the season of Lent, and many people are during the season are giving up things, they're fasting from various things. Many people fast from food, from alcohol, different types of pleasure.
今受難節なわけですね。今この、たくさんのこう捧げるっていうことをしたりですね、あるいは何かをこう立って断食しようとか、まあ、いろんなことを、今考えたり、ね、されている方がいらっしゃるかと思うんですけれども、
Maybe you've already chosen to abstain from something. I want to suggest that you fast abstain from one thing more. Fear.
何かを立ってですね、断食しようっていうことを、まあ、お酒ですとか食べ物ですとか何かの娯楽をね、こう削ろうとか、そういうことを考えておられる方もすでにいらっしゃるかもしれないんですけども、もう一つのことをですね、こう立つっていうことを、おすすめ、この時期ですね、おすすめしてみたいと思います。それは恐れ、恐れ。
It's an interesting little fact, but the Bible commands us in one form or another not to fear more than any other commandment.
聖書はこのいろんな言い回しを通してですね、この恐れるなっていう言葉を他のどの教えよりも多くですね、命じています。
Some estimates say that in one form or another God commands us in the Bible not to fear more than 500 times.
ある人はですね、聖書には恐れるなっていう言葉が、まあ、いろんな言い回しを通して500回以上出てくるっていうふうに言っています。
So which is stronger in you, your fear or your faith in Christ's promises?
皆さんにとっては、どっちが今大きいですか、あなたの恐れですか、それとも神様の約束でしょうか。
The fear of social stigma often keeps me from talking about Jesus Christ with those around me.
恐れということで言うならば、私はこの周りの目をよく気にしてしまってですね、イエス様のことを人々と分かち合うことを恐れてしまうことがしばしばあります。
I assume most of you are like me.
僕の皆さん方ももしかしたらそうであるかもしれません。
The world tells us it makes people uncomfortable and we risk ostracization if we talk about this stuff.
このように言うわけですね、我々が神様について語るときに、他の人々がなんかこう嫌な気持ちになってしまういますよとか、神様のことを話し出したらなんかまずれにしまい、されてしまいますよということを言うわけですね。
So, yeah, these fears are what Christ is warning us to put aside.
けれども、このような恐れはイエス様が警告していることなんではないでしょうか。
Do not fear. God provides all things.
神様言われるわけですね。恐れるな。神様は全てのことを備えていてくださいますよ。
Do not fear. God equips people with the skills and wisdom they need to accomplish His tasks.
神様言われるわけですね。恐れるな。神様は必要なリソースですね。必要なタレントとかギフトとか、知恵ある人たちを必ず整えて備えてくださいますよ。
Do not fear. God has not left you alone.
恐れるな。神様はあなたを一人で放っておいたりはなさらないですよ。
Do not fear what people think about you. It only matters what God thinks.
人があなたのことをどう思うか、そういうことを恐れるな。神様があなたのことをどう思われているか、その方がよっぽど大切なことなんですよ。
Do not fear people who want to hurt you. Jesus is the great physician.
あなたを傷つけようとしている人のことを恐れるな。イエス様の方がよほど偉大なお方、医者なんだから。
Do not fear that the cross of Christ will cost you worldly wealth or reputation. Jesus promises eternal life abundant.
キリストの十字架を通してですね、あなたがこの世的な富ですとか、あるいは有名になることを犠牲にすることを恐れるな。だからやっぱりイエス様が豊かなですね、永遠の命を約束しておられるからです。
So for Lent, I'm trying to live fearlessly.
この受難節の季節ですね、私自身も、まあ、恐れなくですね生きていこうと今やってるところです。
ちょっと難しい。I trust that God has a plan for me and my family、that He will provide for us、
もちろんそれはあるわけですけれども、私は信じたいんですね。神様が私にも私の家族にも計画を持っておられる。神様は私たちのために備えを持っておられるということですね。信じたいんですね。
So I'm going to not let stress, worry, and fear be a bigger part of my life than they need to be.
ストレスとか心配事とか思い煩いとかあるわけですけれども、そういうストレスとか心配とか恐れとかが必要以上にですね、私の生活の大部分、私の心の大部分を占めてしまうということがないようにしたい。
I'm going to put my trust in God's promises, and I hope that you will do that as well.
私はこの神様の約束を信頼したいと思います。皆さんもそうであることを願っています。
I'm going to wrap this up. I'm going to tell you what I just told you. We are a lot like Abraham.
まとめですね。我々もまたアブラハムのような存在です。
We have received an impossible promise.
不可能にも思える約束を神様から与えられました。
We believe that God's promises are true.
私たちは神様の約束が真実であると信じています。
We know that having faith in God's promises saves us.
神様の約束を信じることが私たちを救うということを信じています。
We accept that our faith might cause us pain or trouble.
そして私たちの信仰が時に痛みですとか苦難を伴うものであるということを受け入れます。
But like Abraham, let's not waver in unbelief or worry what the world will think.
アブラハムがですね、この不信仰に流れたり揺れ動かなかったように、私たちもですね、不信仰ですとか、あるいはこの世がどう思うかとか、そのことを思い患ったりして揺れ動いてしまうことがないようにしたいと思います。
Let's live without fear and carry the good news of the promises of Jesus Christ into the world.
ぜひですね、恐れないでイエス様の約束、そしてその良い知らせですねを携えて、また世に出ていきたいと思います。